今朝は幸せ再発見と題して山崎牧師からメッセージを取り継いでいただきます。その前に聖書の朗読を入江さんにお願いいたします。
本日の聖書の箇所はルカの福音書6章20節から26節です。新約聖書109ページ下の段、ルカの福音書6章20節から26節です。お読みします。イエスは目を上げて弟子たちを見つめながら話し出された。貧しい者は幸いです。神の国はあなた方のものですから。今飢えているものは幸いです。あなた方はやがて飢くことができますから。今泣いているものは幸いです。あなた方は今に笑うようになりますから。人の子のために人々があなた方を憎むとき、またあなた方を除名し恥ずかしめ、あなた方の名を足ざまにけなすとき、あなた方は幸いです。その日には喜びなさい、踊り上がって喜びなさい。天ではあなた方の報いは大きいからです。彼らの先祖も預言者たちもそのように扱ったのです。しかし飛んでいるあなた方は哀れなものです。慰めをすでに受けているからです。今食べ飽きているあなた方は哀れなものです。やがて飢えるようになるからです。今笑っているあなた方は哀れなものです。やがて悲しみ泣くようになるからです。皆の人に褒められるときはあなた方は哀れなものです。彼らの先祖は偽預言者たちをそのように扱ったからです。
皆さんおはようございます。爽やかな日曜日の朝を迎えました。ここで再会できることは本当に嬉しいことです。聖愛ファミリーがいつも落ち着く、家族が帰るところですね。昨日は並走庫の近くの、アラベスクホールで素晴らしいコンサートがありました。でこの教会で皆さんもたくさん参加していらっしゃったようですね。私も家内も、出演者の仲間に入れていただいておったわけですけども、他にも何名もメンバーがおりますけども、そう、ゲストとしては、京都から有名なプロの合唱団をお迎えしましたね。ドイツ語で、無伴奏の歌をいくつも聞かせてもらったんですけども、その一つは、イエス様、来てください、来てくださいという内容なんですね。日本語でないので意味がわかりにくかったんですけども、賛美の歌です。そしてそのコンサートの締めくくりは、その合唱団と、それから地元の二つの合唱団がですね、一緒になって歌うという、恐ろしいことですけどもね、そういうことをさせていただいたんです。で、あの時は私にとっては本当に礼拝の時になりました。というのは歌った曲目は日本の四季を歌った 5曲なんですけどね、おぼろ月夜から始まって、茶摘み、だから、もみじ、雪、そして最後は夕焼け、小焼け。でもね、日本の原風景の中に、素晴らしい種の見業がまぶたに浮かぶんですよ。唱歌を、こんなふうな思いで歌うのは私にとって初めての体験です。ずっと練習重ねるうちに、楽譜を歌うんではなくて、詩を歌いましょうというところでね。詩をイメージしました。イメージしました。ですから今回歌いながらまぶたに、その本当におぼろ月夜の風景も、山も、野も、こう、若葉が茂る茶摘みのあの風景もね、本当にね、輝いて見えるんですよ。それをイメージしながら、70人ぐらいの人がね、舞台の上で一緒に歌うんですけども、一つに溶け合って、本当に大きな感動体験、聞いてくださる方々と共にさせていただきました。 ところで、昨日は七夕の日でしたよね、皆さん。あちこちの、まあ、ショッピングセンター、ショッピングモールなどでは、大きな七夕飾りというんでしょうか、笹が飾られて、いましたね。ウェルネスパークもそうでしたけども。で、その笹にはね、たくさんの短冊がぶら下がっているわけですよ。ね。そこには、まあ、それぞれの願い事がぶら下げておりまして、読むと面白いですね。100メートル泳げるようになりますようにとかですね、素敵な彼氏をくださいとかね、それとか何があったかな、オリンピック選手になりたい、ごついのはね、欲しいものが全部手に入りますように。欲張った願いリクエストですけどもね、でもまあみんなハッピーになりたいんですよ、要するにね、自分がハッピーになるためにはやっぱりこれだなと思うものを書くわけですけども、でも本当に幸せハッピネスと言いましょうか、それは一体どこにあるのかなって、考えます。今日はまあ幸せ再発見という題をつけました。まあちょっと考えてみてくださいよね。例えばね、自分の財布を覗いたらば、まあ、500円玉が一つあるだけ。それが全財産だったとします。ね。3日間、ろくに食べてない、お腹が空となる。ね。で、おまけにね、近所の友達が自分のことをね、変人だと言ってね、馬鹿にする。けなす。もうなんか悲しくなってしまってね、惨めでもう、涙がポロッと頬を伝わって落ちたとね。そういう時に、自分の友達がやってきてね、あんたは幸せもんだよねってこう言ったとしますね。で、その時に、どう反応しますか、ね、こんな惨めで、貧乏で、食べるものもろくになくって、本当におまけに人から、変人呼ばわりされて、もう悲しくて、こんな私によくもそんなこと言えるねってね、あんたは幸せ者だなんて。きっと反発すると思いますよね。でもね、あんたは幸せ者だ。気がついてるかい？これがね、イエス様の教えなんです。これは今日のはね、まあ、万人向けの教えではないかもしれません。イエス様の弟子たちへの教えなんですね。今日初めて礼拝にお見えになる方、これから考えいたします。一体何の話だろうと思いでしょうけども。ぜひ一緒に付き合ってください。ルカの6章を開けました。少し今読んでいただきました。で、ここはね、新約聖書の初めにある教えとダブってるんです。はじめの方はまあ、マタイの福音書、その5章、6章、7章と長いところをかけてね、いわゆるイエス様が語られた三条の水訓、三条の教え、山の上、三条ですね、ガリラヤ湖という湖を見下ろす、丘の上で語られた教えなんですよ。それをぎゅっと短縮したものが、このルカにも載っているわけですね。そこでイエス様は、こういう人は幸いだ。こういう人は幸いだ。幸いな人のイメージを描いていらっしゃるんですね。本当の幸せな人とはこういう人だぞって。今、読んでいただいたところに、幸いですという言葉が繰り返し出てきましたね。今日は、まずこう、今日のところの前半は、そうですね、弟子たちへの励ましだと思ってください。実際そうなんですから。今読み始めたところ20節からでしたね。出だしの言葉はイエスは目を上げて弟子たちを見つめながら話し出された。弟子たちへの言葉です。で、そこに集まっているのはもちろんいろんな人たちですよね。つい昨晩もその、夜明かして祈って選んだばかりの十二使徒、特別の使命を帯びた施設として選ばれた者たちがおりました。それからその他の一般の弟子たちがおりました。そしてさらにたくさんの民衆もおりました。ですからイエス様は両方に向かって語りかけるわけですけれども、まずは弟子たちです。弟子たちを見つめながら 話し出された。貧しい者は幸いです。神の国はあなた方のものだから。今飢えているものは幸いです。やがてあなた方は満ち足りるから。今泣くものは幸いです。やがてあなた方は笑うから。あ、すいません。皆さんの手元の訳とちょっと違うかもわかりません。新改訳聖書は絶えず改訂が加えられておりまして、少しずつね、訳し直しがありますので、ちょっとちぐさがありますから。でも、大筋は一緒でしょ？ね。そして22節では、人の子のため、人々があなた方を憎むとき、あなた方を除名し、恥ずかしめ、あなた方の名を足ざまにけなすとき、あなた方は幸いです。不思議な言葉が続くんですよ。ね。貧しくって、腹ペコで、うん、人からからかわれて、うん、けなされて、でもあなた方は幸せだってイエス様をおっしゃるんですね。どういうことですか？この原文ではですね、幸いですという言葉が真っ先に来ます。原文というのはギリシャ語なんですけどね。うん、で、それはね、日本語聖書でも一番古い文語訳聖書によく反映されていると思うんですよ。ね、求めよさらば与えられんというのは、あのいう言葉で訳された初期の日本語聖書ね。で、見ますとね、このルカの今のところはね、幸いになるかな、貧しき者よ。神の国は何時らのものなり。なかなか格調の高い、いい響きの言葉ですね。一緒に、まあ、たまにはいいですよ。文語訳のこの一行を抜き書きしておきましたから、声合わせて読んでみてください。どうぞ。幸いになるかな、貧しき者よ。神の国は何時らのものなり。うん。幸いになるかな、これがまず来るんですね。英語の聖書でもそうです。英語のリビングバイブルでは、What happiness there is for you who are poor。何たる幸せ。貧しい皆さん。皆さん方は幸せなんですよってね。なぜか。For the kingdom of God is yours. 神の国は何時らのものなり。だって神の国が、天国があなた方のものなんですから気がついてますかっていうね。こういうイエス様の語りかけですね。うん、私たちが目先のもの、目に見えるもの、手で触れることができるもの、お金で買えるもの、そっちに夢中になっているときにね、全く別の世界にイエス様は私たちの目を向けてくれます。で、本当の幸せのありかがどこかということを示してくれるんですよね。それで今のところを味わいながら行くときに、結局ね、本当の幸せはどこか。何が本当のハピネスか。ここに四つの幸いをイエス様は描いてくれました。それを四つのポイントとしましょう。第一ポイント。イエス様が私たちに与えたい幸い、幸せ。それは何かというと、自分の足りなさ、小ささ、罪深さに気づいた人の幸い。自分の足りなさ、小ささ、罪深さに気づいた人の幸い。大切な気づきというものがありますね。はあ、知らなかった。そうだったんかという目覚めとも言ってもいいですけども。自分の足りなさに気づくことは幸いなんです。家族との関係で皆さん、先週も体験されたかもわかりません。ああ、私はなんと愛が足りない人間だろう。なんと忍耐が足りない自分なんだろう。ああ、私には勇気が足りない。知恵が足りない。いや、誠実さが足りない。そう思うことしょっちゅうです、私ね。しかし、自分はなんとちっぽけな存在だろう。時々偉そうに大きなこと言うけども、なんとちっぽけな人間なのか。そして、罪深さですね。自分中心。洗礼を近々受けたいという大坪太郎君と今日2回で話し合ってたんですけれども、そんな中で洗礼の準備で一番心に、響いたことはっていう中でね、いくつかの点を挙げましたけども、自分の罪深さだというんですよ。 そして、なんて言ったかな、醜い罪人だということ。で、こんな僕のために、イエス様が命捨ててくれたんだということ。そのことがはっきりして、もう、急になんていうか、こう、開けてきてね、洗礼受けたいという気持ちになったんですということを言っておられましたけども。この大きな気づきは、弟子になる時の、まあ、第一の、通るべきところかなと思います。主イエス様の本当の弟子はみんなどこかでそういう自分の姿に気づいた人なんだと思いますね。それなしにイエス様の弟子になることはできない。そして許しを乞い、主の憐れみにすがって生まれ変わった人。それがイエス様の弟子だと思います。本当のところね。そうじゃないですか？そこに気づいた人こそが本当の幸せを手に入れる用意ができた人なんですよ。皆さんは山浦春次という人を聞いたことありますか？大船渡市、あれ岩手県ですかね、に住んでいるお医者さんです。で、この人は、まあ、そこの町で開業して、だいぶするお医者さんなんですけども、同時に学者なんですね。ギリシャ語をよく勉強していらっしゃる。そして、その地元の昔からの言葉、あの辺り気仙地方って言うんですね。まあ、気仙沼とかがある気仙。気仙語という特別な訛りのある、東北弁の中でも特に訛りが強いでしょうかね。そういう言葉が語られるところです。で、彼は思うんですね。彼はクリスチャンでしてね。もしもイエス様がこの気仙地方で伝道なさるとしたら、きっとね、気仙語でもって、みんなに話しかけるに違いないとね。うん、だとしたらば、イエス様の言葉を気仙語で翻訳したらどうなるんだろうかってね。取り込んだんですよ。何年もかけてね。そして、気仙語訳の聖書。まあ、一部ですけどね。出版されました。で、ここには、そうしたことも含めて、イエスの言葉、気仙語訳なんてね、こういう本を書いておられます。で、イエス様の有名な言葉、例えば、私が道であり、真理であり、命である。という言葉をね、彼はどう訳すか。何も言ったって、その、気仙の人たちにはピンとこないってね、私だったらこう訳すといったね、訳した言葉で、ね、紹介してあったんですけども、すごいですね。俺は人を本当の幸せに導く。俺は人は本当に幸せになるなり方を教える。俺は人を幸せに生かす。まあそんな感じです。私が道であり、真理であり、命である。本当の幸せに導く。俺は、そうするぞという宣言だったんですね。その、本当に幸せになるなり方、なり方を教えるってね。そして、人を幸せに生き生き生かす。生き生きと生かす。彼は、あそこで大臣さんに会いました。その時のことを振り返って本の中で書いておられます。ちょっとだけね、ちょっと長くなるかもしれませんけども、読ませてください。2011年3月11日金曜日は忘れがたい日となりました。寒い日でした。あの時私は午後の診療を始めるために山浦医院の通用門を開けるところでした。突然恐ろしい地鳴りが土の底から響いてきて、ものすごい地震が来ました。医院のレントゲン装置や MRI 装置の操作室に飛び込み、貴重なコンピューター類を破壊から守るために私は必死で暴れ回る機械類と格闘しました。電気が消え、水道が止まりました。あらゆるものが散乱しました。長い激しい揺れがやっと収まると、防災無線放送のサイレンが吠え、大津波が来ます。沿岸住民は速やかに高台に避難してくださいという警報が山々にこだましました。近くの民家から火の手が上がり、黒煙が空を覆いました。津波だという悲鳴とともに人々が逃げていきます。トイタに乗せた老人を4人の男たちが運んでいきます。患者さんたちと職員を避難させ、 最後に逃げようとしているところに波が来ました。逃げ遅れて2階に駆け上りました。恐ろしい光景でした。頼みの防波堤は一瞬で破壊され、家々はなぎ倒され、町は壊滅しました。死者行方不明を合わせると約2万と言われます。私のところは、海岸から2キロ離れていたので、これまで津波が来たことがありません。それでもダメでした。幸い、床上浸水で済みましたが、真っ黒で粘っこい泥が厚く積もり、惨憺たるありさまでした。必死で泥を片付け、3日後、月曜日から診察を開始しました。寒くて、暗くて、恐ろしい日々でした。毛布を出してきて、待合室で震えている患者さんたちを二人一組にして包みました。電話も通じる、テレビも見られず、情報は非常用のラジオだけでした。隣の陸前高田市はほとんど完全に壊滅し、医療機関は全滅しました。大船渡市の市街地は半分が壊滅し、医療機関も半分がやられました。鉄道は流出し、道路は寸断され、自動車は流され、世界は瓦礫と泥と雪に覆われて、そしてその下に埋もれているたくさんの死体や魚の猛烈な腐敗臭に満ちていました。人々は避難所を求めて逃げ惑い、行方の知れない家族を探してさまよいました。そんな中で、気仙州は、気仙地方の州、皆さんはということですね。気仙州は勇猛果敢に生きていました。誰一人不平を漏らす人がなく、むしろ陽気でした。みんなで助け合い、励まし合って生き抜きました。電気もなく、水もなく、暖房も食料もない中、薬の不足と戦いながら、朝から晩まで寒さに震えて、診療に忙殺される私たち。つまり私と看護師長でもある妻と、山浦医院の院長をしている息子や職員のために、患者さんたちがせっせと水を運び、ご飯や味噌汁や缶詰を持ってきてくださいました。一週間目に、たまたまやってきた電気屋さんが見かねて大きなディーゼルエンジン付きの発電機を持ち込み、暗かった診察室を明るくしてくださいました。石油ストーブも持ち込まれました。すっかり変わり果てたふるさと。あの美しかった高田松原は7万本の松がたった1本残して全滅し、地面は陥没して海が内陸まで入り込み、町は瓦礫の野になりました。被災直後の高揚した気分が静まると、やがて人々は沈鬱になりました。職場を失った人々がどんどんふるさとを捨てて出ていきます。そうしないと生きていけないからです。患者さんたちにうつ病の症状が多くなり、自殺願望が増えました。そして私の知っている人々が何人か瓦礫の海に身を投げました。逆に躁病になった人もあります。多くの老人たちが急速に人格崩壊し、記憶障害、見当意識障害、理解判断力の低下に陥りました。人々は頑張ろう東北という勇ましい掛け声を嫌がるようになりました。そしてここに先ほどのイエス様の言葉を彼は引用します。おら、人を本当の幸せに導く、おら、人が本当に幸せになるなりがらを教える、おら、人を幸せに生かす。イエスの言葉です。どうやったらそのようになるのでしょう。この人生の悲惨の中で、イエスよ、あなたはどのようにして我々を幸せに生き生き生かしてくださるのですか。あなたも随分と悲惨な人生を歩みましたけれども、よくもまあまあ堂々とそんなことが言えるものですね。あなたは幸せでしたか。きっとそうだったのでしょうね。では我々もそうなりたいものです。どんな悲惨の中にあっても希望を失わず、勇気に満ち、元気で生き生きと生きたいものです。でも、この惨状を前にして、私は足が好きに体中が震えてどうすることもできないのです。まあ、こういったまあ、この山浦医師は、正直な自分の気持ちをイエス様にぶっつけながら、格闘しながら、今日まで歩んでこられたわけですけどね。私はこの折に、山浦先生が訳されたこの言葉で、今目の前にしているルカの6章の20節からの言葉をね、表現するとどうなるんだろう。その 最初の部分だけですけどもね、この本から見つけました。それによると、プリントに引用しています。ご覧ください。頼りなく望みなく心細い人は幸せだ。神様の懐に抱かれるのはその人たちだ、という言葉があります。これがさっきの言葉ですか。幸いなるから貧しき者よ、神の国は何時らなものなり。それに当たるんですか。はい、山浦先生の訳ではこうなんですね。貧しい者とは頼りなく望みなく心細い人のことだと。まあ、気仙アクセントで読むならば、頼りなく望みなく心細い人は幸せだ。神様の懐に抱かれるのはその必達だ。こんな風になるようですけどもね。本当に自分自身の中に拠り所がなくなってしまった。周りにも本当に頼れるものがなくなってしまった。自分はこれから一体誰を頼りにとね、その心細い。人間とは本来、本当のところそういうものなんだという、その心細さ、そのちっぽけさ、足りなさ、そしてさらにわざわざ罪深さ。これに気づくことが幸せの一歩だと言うみたいですね。そこに至った人は幸せなんだ、その一歩を踏み出してるから。そうやって自分が低くなることです。新約聖書にたびたび出てくる有名な一句をここに書きました。神は高ぶる者を退け、へり下る者に恵みをお与えになるっていう、この言葉ですね。自分さも何か偉い者のように錯覚して、選ぶる人を神様は悲しく思われます。お嫌いになります。本当の姿、お前分かってるのかって。高ぶる者を退け、むしろ減り下る者に恵みを。そうなんですね。水が低い方、低い方へと流れるように、誠の神様の恵みは、心の低い者に、低い者にと流れていく。これが真理です。心、失礼しました。貧しい者は幸いです。神の国はあなた方のものだから、というんですね。これがその理由なのですね。神の国はあなた方のものだから、神の国があなた方のものとなるんだから。だから、幸せなんだ、ね。神の国って何でしょう、ね。神様の国がこの地球上のどっかにあるんですか。そういう地理的なものではないですね。神の支配するところ。神様が治めてくださるところ。その世界は神の国です。その神の支配の究極は天国ということになりますけどもね。その天国が自分のものになる。やがて行けるっていうだけじゃなくて、神様がご支配する世界が私の生活のど真ん中に、私の胸の中にドーンと来てくれる。ね。だったらば大丈夫。やっていける。という、そこに至ることですね。ですから、イエス様がおっしゃる幸いの第一ポイントはそうなんです。自分の足りなさ、小ささ、罪深さに気づくということです。それが幸いのことなんですね。そして、もう一つ。イエス様が気づいてほしいのは、飢えを通して命の尊さと食べ物のありがたみを知る幸い。私はこんな風に書いたんですけども、どうでしょうかね。次のポイントです。今飢えている人は幸いですとおっしゃいました。飢えを体験として知っている人は、皆さんちょっとすいません。手挙げて教えてください。飢えるっていうことね。私は自分の、お腹に体験して、 それは一応知ってますよっていう方、ちょっと手を挙げてください。何人かいらっしゃいますよね。はい、はい。生まれた年代がわかりますけども、そうです。厳しい時代を通った方々は本当に満足に食べられなかった。いつも腹空かせていた。まあ貧しく過ごしたその時の幸せは一口で言えば、いつも腹空かせてたから何食べても美味しかったっていうことだっていう人がいますけども。そういうことからも、そういうことかもわかりません。飢えを知らない世代はとかく、その食べ物のありがたみがわからないので、無駄にしてしまいますね。本当に、あ、ちょっと買いすぎちゃったってね、そのまま放っといて結局ゴミ入れに。作りすぎちゃったと言ってですね、余分な分ゴミ箱に。期限もう過ぎてるわって言って捨てたりね。どれほど粗末にしていることか。今回の大震災でたくさんの人が全てのものをもぎ取られて食べるにもことかき。何日間も、最初の何日間か食べられませんでした。そういう方々も大勢。この飽食日本の私たちがそれを聞いて、いや、そうなんだ。で、そういうことは、こちらの地方にいつ起こらないとも限らない。確率は低いかもわからないけど、でも、いつ何が起こるかわからない。そのことを突きつけられた去年でしたよね。聖書は私たちを戒めています。私たちは何一つ持たずにこの世に生まれてきた。また何一つ持って出ることもできない。裸で生まれ、裸で死んでいく。だから、今の生活で衣食が足りているならば、それで満足せよってね、シンプルライフを私たちに進めているわけです。あれがなきゃ、最新式のあれを買わなきゃ、ハッピーとは言えないというようなね、言い方じゃなくて、どうしても必要なものはそう大してたくさんはない。基本が揃ってればそれでいいじゃないかというね、そういうシンプルライフを私たちはすべきなのでしょう。この目覚め、今与えられている食べ物への感謝、これはまた衣食住と言いますけれども、身につけるものについても、住むところについても言えることです。贅沢に慣れた私たちは目を覚ます必要があります。あなた方、今飢えているものは幸いだ。その飢えを通して学ぶことがあるからです。生かされていたのだ。自分で生きていたと思ったけども。そして、日ごとの糧が与えられて、おかげで食べられるのだ。放射能の心配なしに、店から野菜買えるとするならば、それは幸せなことです。生かされているこの命、大事に見直さなくてはいけません。このことをイエス様は教えたいのではないでしょうか。そして第三、悲しみ苦しみを味わって人の痛みを知る幸いです。イエス様は今泣く者は幸いですとおっしゃいました。今泣いてる人は幸いです。やがてあなたは笑うから。もちろんこの言葉には、この苦しみをいつまでも、この悲しみはいつまでも続くもんじゃないよ、もうじきそれも終わるから、だから悲観しないでという意味もありますけれども、同時にこの泣くものとなったことには幸いがあるんだということを見逃してはいけないと思います。悲しみ、苦しみを味わって、人の痛みを察することができる人間に変えられていくということ。もう、スムーズに何もかも、いい感じでもって、大人になってしまう人は本当に、その面で、人の痛みが分からずに、無神経なことを言ってしまったり、やってしまったり、人間関係を築くの大変です。我が身をつねって人の痛みを知れと、有名なことわざを引いて、母はよく私に言ってました。そして、有名な言葉、もう一つ。喜ぶ者と共に喜び、泣く者と共に泣け。 皆さんこの言葉、ぜひ暗記しておきましょうね。短い一句で覚えやすいでしょう。どうぞ。はい。喜ぶ者と共に喜び、泣く者と共に泣け。Rejoice with those who rejoice, and weep with those who weep. 英語ではそうなりますか？喜びも、また悲しみも、分け合うこと。分け合えば喜びは4倍に、分け合えば悲しみは半分に、4分の1に。そうやって、生きること、それが人間の幸せの条件、そうだと思います。結婚生活の幸せも夫婦がそうやって共感し合えるところにあると思いますね。ささやかな喜びを共にする。3日ほど前に、電話が鳴りまして、出たらば家内からです。何言ったらば、虹が見えるわって、綺麗な虹、見たって。私、一緒に3階に駆け上がって一緒に見ましたが、高いところからね、東の方に見事にこう、久しぶりに見えた虹ですけども。本当に綺麗だねってね。で、家内は若い頃から大好きだったの、ワズワースの詩を言うんですよ。空に虹がかかるとき、私の心は踊る。幼いときにそうだった。大人になった今もそう。というね。そういう感動をいつまでも持ちたい。ねえってね。まあ、とにかくそんな小さなささやかな幸せを共有したい。ありがとう。いいものを見せてくれたってね、そう思える。そしてもちろん悲しいことに共に頭を垂れ、共に泣いてこらえる。祈りを共にする。そうしたことがあるかないかでもって、幸せ度はアップもすればダウンもしますよね。ですから、どれだけそうしてるかでもって人間としての成熟度がわかるんだってある人が言いました。人間としての成熟度、どれだけ人間として成長しているか、それを測るバロメーターですね。まあ共感力っていう言葉がもしあると、まあ最近では何でもかんでも何とか力ってつける時代ですけども、共感する力ですね、共感力。これが人間としての成熟度を測るバロメーター。そういう面では、様々な苦しみに遭う、悲しい目に遭うということは、その共感力をつけるためのトレーニングの時なんですね。そういうトレーニングメニューを主がくださったと受け止めて、ありがとうございます。今は辛いですけれども、やがてこの辛い体験を通して誰かの助けになれるんですよね、私は。ですから今しっかりと苦しんでおきます。しっかりと悲しんでおきます。と言ってもいいのではないでしょうか。ですからずっと後になって振り返って、ああ、あれでよかったんだ。私にとってこれは幸せなことだったんだって言えるようになるんです。詩編の中にそんな言葉があります。この2行。苦しみにというところね、一緒に読んでみてくれますか？どうぞ、はい。苦しみにあったことは私にとって幸せでした。私はそれであなたの掟を学びました。あなたの御口の教えは私にとって幾千の金銀にも勝るものです。今朝、ピアノを弾いてくださっている沙織さん、今日のためにその歌を練習しているときに、最後の祈りで、この言葉を言っておられたんですね。苦しみにあったことは私にとって幸せでした。彼女もその体験者です。私の大好きな歌がいくつもあります。二つほどここに書き出しておきました。あの苦しみを感謝します。主よ、今、あれから心が変えられました。苦しみを通して、主イエス様と出会う、多くの人の体験です。イエス様と出会えたゆえに、あの苦しみは私にとってなくてはならないものだったのだ。あの時は、 そうは思えなかったけれども、ね、振り返って歌う歌ですね。そしてもう一つの歌はおなじみですね。時が来れば、不思議な御手の技で、主は美しく変えてくださる。委ねたことをすべて。イエス様の弟子として歩む中で、どうしてこんなことがと思うことが何遍かやってきます。でも、それもトレーニングメニューなんでしょうね。それを経て私たちは成熟していくのです。より共感できる人間にって。ですから、時が来れば、少し時が必要なんですけども、必ずそうしてくださるのです。ですから、今飢えていても、今泣いていても、ハッピーなんですよ、本当は。そして最後もう一つだけ、四番目付け加えます。それは理不尽な扱いを受けて、キリストに近づく幸せです。理不尽な扱いを受けて、キリストに近づく幸せ。理不尽なってことは不当なですね。うん。散々悪いことやっちゃってね、それがために、苦しめられるんだったら、それはまあ自業自得というわけですけれども。でも、身に覚えがないのに、こちらとしては真面目にやってるのに、どうして上司は私にこんな意地悪するんかな、ね、そういう経験をされた方がね、教会にもおりましたよ。今もいらっしゃるかもわかりません。イエス様はそういうことを指しておっしゃってるんだと思います。22節、23節。人の子のためという言葉があります。これはね、よく出てくる言葉、人の子ってのは他人の子供って意味じゃないんですよ。人の子というのはね、実は、イエス・キリストご自身を指す言葉なんです。神の御子なのに人の姿をとっておいでくださった救い主。だから、キリストのためってね、読み替えたらいいんですね。キリストのため、人々があなた方を憎むとき、あなた方を除名し、恥ずかしめ、あなた方の名を足ざまにけなすとき、あなた方は幸いです。その日には喜びなさい。踊り上がって喜びなさい。天ではあなた方の報いは大きいから。とこう言うんですね。これはね、迫害な予告ですよ。お前たちも覚悟しておけって。イエス様ご自身、迫害に遭いました。ルカは今6章ですけれども、これまでのところでもね、イエス様は病気の人を助けているのに、安息日にこんなことをしてと言ってね、変な言いがかりつけて批判する人たちがいるわけですから。こういう人たちが支配する社会にあって、イエス様本当に悲しいこといっぱい経験しましたよ。理不尽な扱いです。で、イエス様はね、弟子たちにおっしゃいましたよ。別のところでね、覚えておきなさいとね。もし人々が私を迫害したのなら、あなた方をも迫害します。日本でもキリシタン弾圧、江戸時代。どうしてあんな風にしなきゃいけなかったんですか。目の敵のようにして、弾圧して、捕らえて、放り込んで、いろんなものを剥奪して、また、お前たち、五人組作って見張っておけよ。自分たちの中から、キリシタンが一人も出ないようになって、あんな制度が作られて、お互い見張り合いをしなきゃいけない。一人でも、キリスト教に近づいたものがあれば、そのことを通報する義務があって、それに対して賞金が出されて。ああ、そういう悲しい歴史を私たちの日本は通りました。その名残のようなキリスト教には近づかないがいいというような雰囲気をね、あちらこちらの保守的なところに今もあります。そういう考え方の人はパワハラと言うんでしょうかね。職場の上司がそうならば、部下、に、クリスチャンがいるときに、意地悪をするんですよ。嫌がらせするんですよ。ね、で、そういう目にあなた方もきっと会うだろうって。ね、でもその時に、あなた方実は幸いなんだぞってね。天ではあなた方の受ける報いが大きいとおっしゃいました。どっさりと大きなご褒美が 大きな包みがリボンつけて天国で待ってるってことですか？そういうことではないらしい。天における評価です。やがて、私の忠実なしもべをよくやった。よくやった。って褒めていただける、その内容ですよね。私たちは不当な扱いを受けて悩むたびに、実はイエス様おいで耐えるわけです。他に持ってきようがありません。イエス様のところだけです。イエス様はそうか。そうか。辛いだろう。だが、誰よりも私が一番それは分かってるよ。そうでしょうね。イエス様ほど理不尽な苦しみにあった方はいらっしゃいません。イエス様見上げるときに、そうでした。イエス様、あなたはこれ以上、はるかにひどい、不当な苦しみを耐えられたのですね。私たちを救うために。でそんなときに、イエス様が十字架に捧げた祈りがふっと口に湧いてくるじゃないですか。父よ、彼らをお許しください。自分で何をしているのか分かってないのですから。その祈りを捧げるために私たちはほんの少しキリストに似てくるのです。それがキリストの弟子の道なのです。理不尽な扱いを受けてキリストに近づく幸せ。そのようにして私たちの人格形成が進められていくんですよね。キリストの弟子の道、弟子道。新渡戸稲造は武士道という本を書いて、侍の生きるべき道を示しましたが、イエス様はこの御言葉でもって弟子道を示し、本当の幸せの道を説いてくださいます。このイエス様が、今日も今週もあなたと共に、私と共にいてくださいます。さて、最後はほんの短く。イエス様の教えの前半を見ました。後半は、ごくあっさりと書きます。不信仰者への警告です。こういう教えを聞いている弟子たちのすぐ脇には、そうです。先ほど言ったような、何か難癖をつけて、イエス様のあがしを取ってやろうというような、不届きな者たちも入っておりました。ね、ただの野次馬として、そこにおる人たちもおりました。そういう人たちへの警告です。24節から26節。しかし、あなた方富む者は哀れです。慰めをすでに受けているから、今食べ飽きているあなた方は哀れです。やがて飢えるようになるから。今笑うあなた方は哀れです。やがて悲しみ泣くようになるからです。みんなの者が褒めるとき、あなた方は哀れです。彼らの人たちも偽預言者たちに同じことをしたのです。全部さっきと真逆ですね。幸い幸い幸い幸いに比べて、こっちは、哀れ哀れ哀れ哀れ。なぜ哀れなのか。この世限りの束の間の満足だけ追っかけているから。ね。お金持ちがみんな哀れだと言ってんじゃないんですよ。この世限りの束の間の満足を追い求めている、そういう種類のお金持ちです。あなた方を待ってるのは、永遠の悲しみであり、永遠の滅びだってことをイエス様はおっしゃるんですね。ですから別のところで警告のこの言葉が響いてきますね。全世界を手に入れても、誠の命を損じたら、何の得になりましょう。全世界を手に入れても、誠の命を損じたら、何の得になりましょう。その誠の命を買い戻すには、人は一体何を差し出すのでしょう。もう手遅れになってしまわないうちに、さあ、目を覚ましなさい。イエス様はそうおっしゃるんですね。この警告の言葉を必要としている方が今日いらっしゃるでしょうか。どうぞ心に留めてください。まだチャンスが残せている間に目を覚まして、 この真摯なイエス様の訴えを自分へのメッセージとして受け取られますように。そして今こそイエス様、私もあなたについていきたい、あなたの弟子の一人に加えてくださいと祈っていられるのでしょうか。で、皆さん、みんなしてお祈りいたしましょう。お立ちくださいますか。その場で、ではイエス様の言葉から心に響いてきたことを一つでもしっかりと握って向き合ってお祈りいたしましょう。しばしどうぞあなたの祈りを捧げてください。主イエス様、あなたを讃えます。なんと心優しい素晴らしいお方でしょう。天の座に鎮座したままでなく降りてきてくださいました。私たち人間世界に足踏み入れ一緒に暮らしてくださいました。悩み者の悩みをつぶさに見つめてくださり、手を伸べて立ち上がれるようにしてくださいました。感謝します。時代を経て私たちにもです。イエス様、目先のことで動揺してしまい、またみんながもてはやすものを自分もいつか追い求めて商業主義に踊らされて、本当は虚しいものを絶対高の頃に上に思い込んで追いかけて、そして後で失望する、そんなことを繰り返す愚かな私たちの、あなたはそんな私たちの目を覚ますために語ってくださり行動してくださいました。感謝いたします。幸いなことよ、貧しき者よ、幸いなるかな、神の国は何時らのものになり、目に見えない神の国をどうぞ心の目で見えるようにしてください。己の小ささに気がつきますよ。罪深さにも足らなさにも気がついて、一層深くイエス様に頼っていけますように。私たち本当にあなたは愛されました。この上なく愛されました。十字架はその証明です。ありがとうございます。復活したあなたが今私たちの傍らに立ってくださいます。一緒に歩こうと言ってくださいます。ありがとうございます。どうぞこの手を取って一人一人をその人生導いてください。行く手は険しくとも、その中であなたは私たちを鍛えて育てようとしていらっしゃいます。より多くの人々に慰めと励ましを与える存在にしようと、一足先にそれに必要な 共感力を身につけさせるために、悲しいところ、辛いところを通させられます。ありがとうございます。今はそれを感謝します。苦しみに出会ったことは私にとって幸せでした。それによってあなたの掟を学ぶことができましたから、あなたの教えは私にとって幾千の金銀にも勝るものですと言えるようにしてくださることを感謝します。主よ、一人一人を励まし導いてください。そういう者たちの群れとしてください。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。